御臨在の中、天地の主なる神様、私たちのお父さん、深し栄光を受けになった御子イエス・キリスト様を礼拝します。皆さん、これは本当にもう素晴らしい特権です。恵みですね。心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さん、おはようございます。
おはようございます。
それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。今日の説教のタイトルは前に出ています、 LOVE LOVE ですね。神の子の誕生と祝福についてお話をいたします。最初に一箇所聖書を開きましょう。ヨハネ第一の手紙3章1節を開いてください。今日は代表して住井美穂姉妹に読んでいただきます。で、美穂姉妹、3章1節だけ読んでください。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。はい。
私たちが神の子供と呼ばれるために、事実、今私たちは神の子供です。御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。世が私たちを知らないのは御父を知らないからです。
聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。はい。私たちが神の子供と呼ばれるために、事実、今私たちは神の子供です。御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。世が私たちを知らないのは御父を知らないからです。ここに兄弟姉妹、皆さんは神の子供ですとこう書いてあります今日の説教タイトルはですね、 LOVE LOVE です。愛ですね。神の子、私たち皆さんのことです。誕生と祝福にはですね、 LOVE を頭文字とする4つのステップがあります。第一のステップは L なんです。これはラブですね。愛です。はい。お金、同じヨハネ第一の手紙4章8節をですね、美穂姉妹読んでいただけますか。
愛のないものに神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。
はい、皆さん一緒にお読みいたします。8節、はい。愛のないものに神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。
神様は何の目的で私たち人を作られたのでしょうか。
私たちが作られた目的は何でしょうか。
ここに神は愛だからである。神は愛だからです。
愛というのは必ず、ね、愛する相手、つまり愛の受け手を求めます。愛は必ずですね、愛の受け手を求めます。若い男女が結婚し子供を持つのも愛の受け手を求めるからです。私たちの愛をここに、ね、子どもたちに注ぎたいと愛の受け手を求めるからです。ましてや愛の塊、神は愛だからです。愛そのものであられる神様はご自分の愛を与える対象、相手として人を作られます。私たちは神様の愛を受け取るために作られたのです。賛美の中にもあります。君は愛されるために生まれたのです。君は愛されるために生まれた。皆さんは愛されるために生まれたのです、神様から、ね、これが私たち人が作られた目的なんです。皆さんを愛されるために生まれた。しかしながら愚かな私たち人はエデンの園で蛇、サタンに誘惑され神様の愛に背いてしまいました。
神の愛をですね拒んでしまいました。罪とはギリシャ語でハマルティアと言います。これ的外れという意味です。神の愛に背くこと、これが罪です。神の愛に背いて罪を犯しですね、滅びゆく私たち人間のために神様の方から今度は愛の救済の手を述べられました。愛の救いの手を述べてくださったのです。それがヨハネ3章の16節、まあ、皆さん知っている御言葉、神は実にその一人子をお与えになるほどに私たちを愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ご自分の一人子イエス・キリスト様を私たちの救いのために与えてくださいました。イエス様は第一ヨハネ3章16節で見ほしまい、同じ第一ヨハネ3章の16節読んで、
キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。
キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりましたとあります。それによって私たちに愛が分かったのです。こう書いてあります。ご自分の命を十字架に捧げ、私たちをあがなって、あがなうというのは買い戻すという意味です。元の所有者のところに戻すということです。これあがないという意味です。買い戻してくださいました。私たちが救われて滅びから逃れて、日々神様の愛と祝福を祝福の中に生活し、かつ死後永遠の天国へ迎えられるのは、まあ、ひとえに神様の愛の家です。ひとえに神様の一方的な愛の家です。私たちの側の何の功績もですねありません。私たちがですね作られたのも、命を与えられたのも、救われたのも、すべて神の愛の家ですですね。神の子の誕生、第一番目は愛です。はい、二番目はですね、オーですね。これはオベイです。従うとか従順するという意味です。オベイですね。はい。一箇所聖書を開きましょう。ヨハネの福音書の方です。21章の19節。じゃあ見ほしまい。21章の19節だけ読んでください。
これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペテロに言われた。私に従いなさい、
はい、イエス様はペテロに言われました。私に従いなさい私に従いなさい。イエス様にあがなわれ、つまり買い取られた私たちはイエス様のものです。所有者はイエス様です、まあ、父なる神様と言ってもよいでしょう。しかしながらイエス様は私たちの自由意志、自由に選択するですね、決める自由意志を尊重してくださり、しもべとして扱ってくださいましたですね。まあ奴隷としもべ、まあ、若干違うんですけれども、しもべとして扱ってくださいました。どういうことかといえば、私たちは自分の意志でイエス様に従います。イエス様に従うことを選択するということです。ですね。これが祝福の2番目です。オベイ、ね。自分の意思でイエス様に従います。従うことを選択するということです。 お証しです。ソフィアはいいですか、okay? アメリカ合衆国でまだ奴隷制度が認められていた時のことです。一人の紳士が若い女奴隷を競りで最高値で、ね、買い戻し、まあ、奴隷を縛っているロープを受け取りました。女奴隷は紳士の顔に唾を吐きかけましたが、彼は静かにハンカチを取り出し、顔を拭い、私についてきなさいと言い、彼女はしぶしぶついていきました。その紳士は奴隷が自由の身になるとき必要な奴隷解放書類にサインをし、代価を払い、まあ、最高値ので競り落とした代価を払い、次に彼はその文書を彼女に渡し、いいかい、この文書を持って行きなさい、私はお前を自由にするために買い取ったのだよ、この文書を持って持っている限りは誰も二度とお前を奴隷にすることはできない。奴隷解放の書類、もうお金払ったわけですからね誰も二度とお前を奴隷にすることはできない。その文書を彼女に渡しました。彼女は信じられず、しばらく呆然としていました。どういうことか。そして喜びと感謝の涙を流し、私を自由にするために私を買い取ってくださったのですか、私はあなたにいつまでもお仕えします。こういった彼女は奴隷としてではなく自由人として心から主人に仕えました。イエス・キリストの十字架の贖いもこれと同じです。私たちはイエス様に買い取られですね、サタンの支配、罪の呪いからですね、自由にされですね。しかもイエス様に私たちは心から従うのです。私たちはイエス様を主ですね、ご主人として仕えていくイエス様の命令ですね、聖書の中にたくさんありますが、何々しなさいという命令がたくさんありますですね。互いに愛し合いなさい、すべてのことについて感謝しなさい、神の国とその義とをまず第一に求めなさいですね。イエス様の命令、何々しなさいには必ず次に約束が伴います。それはですね、そうすればと約束、そうすればあなたはこうなりますというですね。イエス様の命令は必ず次に、ね、そうすれば何なんですが伴っています。そしてその内容は必ず祝福の約束です。必ず祝福の約束です。いわゆる従うことのですね、祝福ですよね、祝福の約束です。はい、3番目のステップはですね、ラブの V ですね。これはビクトリーです、勝利です。はい、ヨハネ第一の手紙5章を開きます。では見ほしま4節5節を5章の4節5節を読んでください。聖書朗読の者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたしましょう。では見ほしま読んで。
なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。4節5節です。はい、なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。 私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。神によって生まれた者、皆さんのことです。ですね。世に勝ちますとこう書いてあります。皆さん、この世で私たちが戦う敵は3つです。これ敵、勝利ですけど敵は3つです。なんとなんと何でしょう、わかりますか。私たちの敵は誰でしょう、何でしょう。はい、一つはわかりますね。この世の君、サタンです。サタンは何をするか、神に敵対します。で、私たちを神から引き離す、ね、これがサタンの目的です。サタンという言葉の意味が敵対するものという意味なんです。サタンという言葉の意味がですね。ですから神に敵対しですね、私たちを神から引き離そうとします。あらゆる手段を使います。一見良さそうなことをして神から、とにかく神から引き離すことが第一の目的です。ある場合には皆さんが信じられないような富を皆さんに与えるかもしれない。それによって神から引き離そうとします。これサタンの戦略です。はい、2番目の敵、古い肉です。アダムから受け継いだ罪の性質です。肉の特徴はもう自分中心です。ですね、自己中心、自己防衛です。自分が中心です。また自分の欲望を満たすために生きようとします。で、これが肉の働きです。この性質をですね、私たちはアダムから受け継いでしまいましたですね。2番目の敵は私たちの古い肉です。はい、で3番目はこの世なんです。この世はですね、聖書の教え、聖書の価値観を否定しますですね。まあ、そう、進化論なんかその代表的なものかもしれません。聖書の教え、価値観を否定します。私たちが戦う相手はこの3つです。悪魔、サタンと古い肉、罪の性質とこの世です。この敵ですね、サタンや古い肉ですね、このように従えばあなたの人生は滅びです。あなたの人生は滅びです。しかしその敵の力は強く、私たちは自分の力知恵で敵に勝利することはできません。これよく覚えてください。私たちはこの敵にですね、あなたの力では勝利できないのです。罪の性質を持った私たちが、ね、古い肉に自分の力で勝つことはできません。今、ビクトリー、勝利の話をしています。この敵に勝利する方法は一つ、今読んだところです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。信仰こそが世に勝つ力ですね、敵に勝つ力であると、こう書いてあります。では信仰って何ですか。では信仰とは何ですかとですね、はい、はい、まあ理解できなくても、計算に合わなくても、そんなことは経験したことがないなくても、神様の約束を信じて従うことです。これが信仰です。聖書には別のところに、見たことも聞いたことも心に浮かんだこともない、神様が私たちのためになさるのはそのようなことだと書いてあるですね。理解できなくても、計算に合わなくても、経験がなくても、神の約束に従うこと、これが信仰です。 私たちの神様は死人を生かすお方です。何もないところから無ですねあるものを有を起こすお方です。このお方を私たちは信じています。イエス・キリストを救い主と信じ、人生の主としてオベイ、従っていくとき、あなたはビクトリー、勝利をします。だから勝利はイエス様に従っていく、このことにしか与えられません。イエス様が悪魔サタンより強いお方だからです。私たちの肉の力で敵に勝利することはできません。はい、勝利したら次には何が待っているでしょう。第4のステップは E です。ラブの E です。これはエクスパンドと言います。拡大です。はい、人の働き一生八節ですが、三保姉妹、人の働き一生八節だけ読んでいます。
しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。人の働き一章8節。はい、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。もうすぐペンテコステ礼拝です。21日がペンテコステ礼拝ですがですね、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けると書いてますね。聖霊が臨んだら力を受ける。この力のことをギリシャ語でドゥナミスと言います。ドゥナミスで、このドゥナミスはダイナマイトの語源なんです。あなた方はダイナマイトの力を受けます、そういう意味です。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土および地の果てにまで、聖霊というお方は拡大の霊なんです。エクスパンドの霊なんです。聖霊は一箇所にとどまりません。必ずですね、拡大されます。聖霊は拡大の霊、エクスパンドの霊、エルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、地の果てにまでと書いてます。私の証人となります。はい、マルコの福音書4章を開きましょう。じゃあ三保姉妹、30と31を読んでください。あ、ごめんなさい、ちょっと間違えました。30からですね、30から32まで読んでください。
また言われた、神の国はどのようなものと言えばよいでしょう。何に例えたらよいでしょう。それはからし種のようなものです。地にまかれるときには、地にまかれる種の中で一番小さいのですが、それがまかれると成長して、どんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張り、その影に空の鳥が巣を作れるほどになります。
イエス様は福音書の中で、神の国はこのようなものですと何度も語っておられます。その一つが、神の国はからし種のようなものですというおっしゃいました。クライストチャーチにはいつも修法に3つのビジョンを掲げていますが、2番目が、あなたが教会です。出て行って関係交わりを作り、そこを教会としましょうとですね。これがこの教会のビジョンですが、失礼します。神の国っていうのは何でしょう。神様が支配しておられ、神様が働かれる世界を神の国と言います。神が支配し、神が働かれる世界が神の国です。でこれはからし種ですね、 皆さんからし種を見たことあるかどうか分かりませんが、ちっちゃなちっちゃな種です。からし種を見るときに呼吸してはいけません。息を吸うと飛んでいきます。それぐらいちっちゃい。つまりからし種というのは小さな一つの御言葉です。皆さんの内側に巻かれた小さな、ね、神の御言葉からスタートするって書いてある。ちっちゃなちっちゃな一つの御言葉です。でそれを地に巻きます。で地に巻くというのはどういうことでしょう。つまり殻の種が、種の殻が腐っていくんです。皆さんが死んでいくということです。皆さんの自我が死んでいくということです。地に巻くということは殻が死んでいきますよね。種まけ、地に巻けば自我が死んでいくですね。そしてうちにある命、つまりイエス様の命が成長すると、どの野菜、ルカの福音書では木と書いてあります、よりも大きくなり大きな枝を張りますよ、拡大しますよ、神の国をエクスパンドしますよということです。で今度はその影にですね、空の鳥が書いてある。で空の鳥って何でしょう。この世の人々のことです。さえ巣を作るですね、生活仕事のですね、基盤を置くほどになりますと。皆さんがですね、神の御言葉を一つ取って地に巻けば、その御言葉にあなたが従っていくならば、あなたの神の国の世界はどんどんどんどんエクスパンド広がっていて、そこにはクリスチャンだけなく未信者の方も巻き込んで、大きな大きな神の国の世界になるんですよっていうのを教えていると。なんぼでも広がるわけです。その中に多くの未信者の方もですね、恩恵を預かる、ね、巣を作るんです。生活仕事の基盤を置くということです。ほどになります、ね、いわゆる聖霊は拡大の霊だということなんです。皆さんが御言葉を信じ聖霊に従っていくときに、あなたの世界はこうなりますよというふうに教えてある。ビクトリーの後はですね、エクスパンドです。どんどんあなたの世界を広げてください。神の国の世界を皆さんは広げてください。皆さんがこのように使わされているのは、その役目があるわけです。その役割をですね、使命があるわけです。聖霊様に導かれ、聖霊と共に働くとき、あなたの働きは祝福されですね、拡大し、この世の人々さえ、クリスチャンだけではなく、このような人々でさえですね、共にですね、恵みを受けるようになります。これが神の拡大、ここの聖書が教えているところです。今日は LOVE、 神の子の誕生と祝福についてお話をしました。まず L は Love です。あなたの誕生と救いは神様の愛によるものです。これ以外はありません。私たちのが何の良いところもない、功績もない、一方的に愛されたということだけです。2番目が Obey です。神、皆さんが私の人生祝福されたいと願うならば、従うことです。従うことがあなたの人生の祝福の道です。従うことです。だから一番良くないのは自分勝手なんです。自分勝手が一番良くないんです。そもそも善悪の知識の木を食べたことが呪いにつながったわけですから、自分の善悪で絶対歩まないです。神の言葉に従うことです。従うことが祝福の道です。これも肝に銘じてください。3番目、ビクトリー。サタンと肉の働きとこの世に勝利します。あなたの力であなたはこれらに勝つことはできません。初めからもできません。イエス様と共に歩むときにあなたは勝利者となる。
私たちの信仰こそ、ね、世に悲しめる勝利であると書いてある通りです。で4番目、エクスパンド。皆さんが聖霊と共に働くとき、ね、皆さんの働きですね、仕事も含め交友も含めですね、活動は、ね、どんどん広がっていきます。なぜなら聖霊は拡大の霊だからです。最初はユダヤ、あ、ごめんなさい、エルサレム、ユダヤ、サマリアの全土および地の果てまでと書いてあります、はい、カラシダノの木が大きくですね成長して、世の人さえですね、そこに安住の地を見出す、まあ、そのような働きができれば本当に素晴らしいと思います。このラブの中にですね、とどまり、ラブの中に来る兄弟姉妹となりますように、イエスの名によって祝福をいたします。ではお祈りしましょう。